ただいまより2026年1月18日主日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら礼拝を待ち望みましょう。それではご一緒に主を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞご起立ください。聖歌253番です。この曲は馴染みのない曲なので、一度オルガンの方がメロディーを弾きますので、一回聴いてからご一緒に賛美をいたします。 ご一緒にお祈りを捧げます。愛と恵みに満ちた父なる神様、私たちを愛し、主の日にこの主の宮に呼んでくださり、霊と誠によって礼拝を捧げるこの恵みを与えてくださったことを感謝します。今も生きておられる全能の主を賛美します。主よ、世の中で生きている中で私たちは神の子らしく生きられなかったことを告白します。御言葉よりも自分の考えや欲が先立ちました。この時間、私たちが再び主の御心のままに生きていく力を与えてください。争いが絶えないこの世の中で、主が平和の民として私たちを用いてくださることを感謝します。しかし私たちは罪人であるがゆえに、いまだに愛せない人、愛せない社会、愛せない国とキリがありません。どうか私たちを憐れんでくださり、御霊の実を結べるように導いてください。私たちのこの恵み教会の働きを覚えてお祈りします。たくさんの子どもたちと若者たちを私たちの教会に与えてくださったことを感謝します。私たち教会の大人たちが主の御心に沿って彼らの信仰の模範となれますように、どうか力を与えてください。私たちが住むこの地域、国が主の愛と公平が行われますように、苦しんでいる外国人の仲間や弱さを覚えている仲間たちに主の助けがあるようにお祈りします。この時間、語られる御言葉を通して私たちの心を強め、恵みの時間となりますようにお祈りします。この礼拝のすべてを主に委ね、我が主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にイエス様が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるようにでも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪やらお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。聖書をお読みいたします。今朝の御言葉はペテロの手紙第1、2章の1節から10節。新約聖書ペテロの手紙第1、2章の1節から10節。新科約2017ですと、新約の466ページにあります。それではお読みいたします。 ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家を築き上げられ、霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は信じているあなた方に尊いものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが建てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。クリスチャンとはギリシャ語に由来する言葉で、キリストに属するものを意味します。キリストに属するとは単にそうだと名乗ることではなく、その御声に耳を傾け、その教えに聞き従い、さらには自らの十字架を追って歩むことを意味するはずです。ところが現代の教会を見ると、この本来的な意味から少しずつ距離を置いてしまっているのではないかという指摘をしばしば耳にします。すなわちクリスチャンとは信仰に生きるものというよりも、キリスト教文化の中に身を置きながら輪郭のぼやけた形で日々を過ごす文化的キリスト教徒になっているのではないかという指摘です。確かにイースターやクリスマスは大切に記念されます。ですが、より根本的なことから、キリストの教えに真剣に聞き従い、自ら十字架を追いながら生きること、これが私たちの実生活の中心に据えられているかと問われるなら、必ずしもそうとは言い切れない現実があるのではないでしょうか。今朝はペテロの手紙第1、2章の言葉を見ながら、クリスチャン生活の土台となるキリストの教えに聞き従うことについて学んでまいります。とりわけ聞き従うとはどのような姿勢、どのような心を持ってなされるべきなのか、その点に目を向けていきたいと思います。さて、ここで少しこの手紙の背景についてですが、ペテロの手紙が宛てられたのは1世紀、現在のトルコ地方のに点在していた諸教会でした。彼らはキリストを知り、福音による喜びに満たされ、希望にあふれていたようです。クリスチャンとしてあるべき姿に近かったと言ってもいいでしょう。ですが同時に、彼らはまだ未熟だったという側面もありました。信仰は芽生えたばかりで、決して安定した段階に達していたわけではありません。だからこそペテロはこの手紙を通して彼らを忍耐強く教える必要を覚えていたのです。救いに到達するためには、今のレベルで満足していてはならず、さらに高いレベルに到達する必要があるということです。1節から2節を読みいたします。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。一節の方は捨てるべき内容が、二節ではそれを捨てた上で霊の父を求めなさいと教えられています。 先にこの一節の方の捨てるべき内容についてですが、そのほとんどが内面的な事柄を扱っていることは注目に値します。人は内面よりも目に見える行為の方に集中する傾向があります。内面はどうであれ、行為においては悪いことをしなければいいという理屈でしょう。ですがここではそのような理屈が許されていません。その一節の具体的な内容ですが、悪意は最も包括的な言い方となっており、そこから偽り、偽善、妬みと3つ続きます。これら3つはいわばその人の内面と行為の間の不一致のことを言っています。自分をよく見せるため、あるいは他人に対する妬みを動機として神を求めているようであってはならないということでしょう。最後にペテロは行為の中でも悪意が目に見える形で最も現れやすい悪行を挙げています。他の行為ももちろん避けられるべきものですが、ここでは悪行さえもいけないとされており、極めて厳しいことが言われています。そもそもペテロは行為の背後にある悪意そのものを捨てるように求めていますので、ここで示されている基準は総じて極めて高い基準です。しかもその内面的な悪意を余すところなく捨てなければならないと言われています。一節をもう一度ご覧になっていただきますと、三度すべてという言葉が出てきていることが分かります。したがって全く悪意がないような状態に至らないといけないということとなってきます。では内面的な悪意をすべて捨てた上で何をするべきなのか。2節を見ますと、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を慕い求めなさいとあります。血のみ子が父を慕い求めるときには動機は一つしかありません。本能的にそれが生きるのに必要だと感じているという一点だけで、他人を気にした偽善や妬みというような動機は微塵もありません。つまり一節で言われている純真な状態を体現しているのが血のみ子です。続く純粋な霊の父は御言葉をはじめとした神の御教え全般のことを言っているようです。では純粋でない御言葉はあるのかということですが、御言葉を読んでいるときに偽善を動機として読んだ場合、その人は御言葉をパリサイ人のように心の中で読み替えます。したがってその人にとっての御言葉は実質的にはいろんな混ぜ物をした御言葉だということができます。つまり毒のようなものを飲んでいるだけということになってきます。そうであってはならないということがここでは教えられています。最後にその目的が言われています。成長し救いを得るためです。現段階ではまだ救いには至っていないということでしょう。ここで立ち止まり、改めて1節から2節で言われていることを振り返りたいと思います。不純な動機は御教えの学びに簡単に入り込んでしまいます。教会でも自分が立派なクリスチャンだとアピールするため、自分の悪いところを正当化するため、宗教的な技としてなど、様々な動機が働くものではないでしょうか。そしてそうした動機が少しでもある限り、たとえ救いに至るまで成長したいという動機が共存していたとしても、その人にとっての御言葉は歪んだものとなって救いにつながりません。ではできている人はどのような人なのか。少なくともその人は人の評価を気にしない人であり、敵対心がないような人です。そして自分が救いを必要だと自覚していて、それを必死に求めている人です。自分に不利なことをも聞き入れますし、分かっていないことは偽らずに、まだ分かっていませんと と認められますし、学ぶことを通して社会的な地位を何か得ようとしていません。かえって恥をも受け入れられる人です。つまり身教えから学ぶときには他人のことなんて考えない、自分の霊的な必要を追求するので精一杯のような人です。必死にそして真剣に御言葉を求めるような人です。ではなぜそれほどまでにして御教えを求めるべきなのか、3節お読みいたします。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。ここでは神を味わった当然の帰結として御言葉を純真に求めるべきだという論理が確認されています。新改訳2017では確かに味わいましたとなっている部分ですけれども、確かに味わったのならと訳そうがいいのではないかと思います。つまり原文ではよりそうではないのですかと働きかける手法で語られています。もう一点、新改訳2017で主が慈しみ深い方と書いてある部分についてです。言語は慈しみ深いとも濃密とも訳すことができますが、この後者の方がこの文脈に合っているのではないかと思います。つまり本当に濃密で疑いの余地がないほどにいいものとして神の教えを味わったのであれば、一心にその御教えを慕い求めるべきだということです。御言葉が宝だと本当に思っているのかということがここで問われています。次に飲むという比喩から建設についての比喩へと切り替わっていきます。今度は御教えを体現するキリストについて次のように語られています。4節、主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。キリストに対する態度は極端に二分するものだという真理がここでは教えられています。キリストが石だとすれば人はそれを捨てるものです。でも神はその石を選んでいるという対極的なことがここでは言われています。ですので主のもとに行くということは堕落後の人間の本能と逆行するようなことをするということとなってきます。ここでこの捨てられたという言葉について補足しておきたいと思います。言語においては吟味した上で捨てられたという意味で、誤って捨てたということではありません。したがってキリストをよく知った上で不要と判断したということです。この4節は続く5節とも密接に関わってきます。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。キリストが石だというとき、家を建てるために使う石のことです。ここではこの手紙が宛てられたキリスト者たちも同じように生ける石となっているというふうに言われています。御教えに従うようになり、初めて命を得て生きるようになったということでしょう。人は御教えを吸収した結果、救いへと成長していくわけですが、さらにその結果として神の臨在が共にある人、つまり霊の家になるということであります。さらに別の側面として、彼らは聖なる祭司となると言われています。祭司の役割を一言で言うのであれば、人間と神の間を取りなすために生贄を捧げ、また人々に聖になるように教える役割を持っていました。この世において、そのような役割を持つようになるということが言われています。それも御言葉を慕い求めて成長していった結果だと捉えるべきであります。続いてペテロは4節から5節までに語った内容の根拠を3箇所旧約から挙げます。その1つ目、6節、聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。 これはイザヤ書28章16節からの引用です。その文脈では死と契約を結んだという理由で安心するイスラエルの民の姿があります。この死との契約について推測の域ですが、当時の祭司や預言者たちが自分たちに災いが来ないと言い切る教理を作り上げていた可能性があります。教師たちは民に救済を約束してしまっていたのでしょう。いずれにしても宗教的なその使徒の契約という用語の背後に潜んでいたのは、実質的には神を無視した救いです。それは宗教的な偽りで、信仰とは逆行していたのです。それに対しイザヤはこの箇所の言葉を語っています。要石とは建物の土台の角に据えられるもので、それを置く位置で建物の形状が決まっていたとされています。この要石は神ご自身、すなわちキリストを指し示していたのですが、その要石に信頼する者は決して失望させられないとあります。宗教的教理ではなく神であるキリストをという内容の発信をせざるを得なくなったこの預言の背景には、偽りばかりを語る宗教的指導者たちがいました。彼らは宗教的に入り組んだ難しい教理を語っていましたが、その難しいことに民をより頼ませていることによって、実質的には民が神を見失うように働きかけていたのです。だとすれば、捨てられた石というのは宗教的な理屈によって宗教的指導者たちが捨てたということになります。一節から二節を見たときに、すでに申し上げましたが、少しでも純粋さを欠いた形で見教えを聞いていたら、それは非常に危険なことです。イスラエルの教師たちもまさしくそのような人たちで、見教えを歪めてしまい、人々に偽りの教理を信じさせていたのでした。教師たち自身の心の中に不純な偽りや偽善や妬みがあり、それが影響して見教えが歪んでしまっていたのです。彼らは中途半端に神を求める側面もあったからこそ、自分たちが間違っていることに気づけなかったのでしょう。彼らは全く無意識だったこと、そして善意でしていたということが想像されます。それとは逆に、純粋な心でキリストを尊いと確信し、死体求めるのであれば、それはキリストを信頼しているということであり、その人はこの言葉で言われている通り失望することはありません。続いて、信じていない人たちについて2つの引用があります。この信じていない人は教会の一部でもあり、不純な思いで神に接している人のことでもあるということを覚えて読む必要があります。まず7節、したがってこの石は信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり。ここでは詩篇118篇22節が引用されていますが、そこではイスラエルの民に対し、人ではなく神に信頼する必要性について教えられています。そしてその中に登場するのがこの引用部分です。ここで石を捨てたのはイスラエルの民だったと考えるのであれば、神の民でさえも神を捨てるものだと分かります。それでもその民の行為を完全に無視する形で、その石が要の石となったのです。さらに注目していただきたいのは、その石である神を捨てたのは家を建てる者たちだと言われている点です。つまり石について一番よく知っているべき人たちがそれを捨ててしまったということです。キリストを見出すには、単なる人間的な知識や知恵以上のセンスが求められているということとなってきます。最後に8節の引用があります。それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。この最後の引用はイザヤ8章14節からのものです。 そこでもつまずいたのは神の民であるイスラエルでした。この3つの引用からも分かりますが、聖書記者たちの目には民の中で神を信頼して生きているように見える人がほとんどいなかったようです。この引用のイザヤの文脈についてですが、当時の南ユダ王国は周辺諸国の軍事的脅威に対し国々と同盟を結ぶことで対処しようと目論んでいました。とは言っても当時の外交と宗教は分離できるものではなく、実際には宗教的指導者たちが外交にも関わっていたと見るべきでしょう。つまりあの国と同盟を結ぶのは神の御心だと思っていたということです。ですがそのような外交的努力は実際には神を信頼できないと考えている証拠でしかありませんでした。南ユダ王国は無意識的に神を捨てていたのでした。そのような民に神は石を送りました。その石はキリストを表していて、民にとって救いになる可能性もあったわけですが、その石を不要と考えて捨てるのであれば、その判断が決定的となり、その民はつまずき倒れてしまいます。つまりキリストに頼ることなく外交に頼るのであれば、民には災いが下ってくるということです。続いて節後半をご覧になってください。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからでありの従わないからとは、言語において説得があっても我を通すといった意味であります。聞き入れない固くなさが問題だということです。血の御子のように御教えを主体求めるのとは全く逆の生き方だとも言えます。そして説の最後にあるそうなるように定められていたについてですが、これは神がまず彼らをつまずかせたと読むべきではないでしょう。むしろ神はその人たちの心の固くなさを知っており、キリストを与えたのであれば彼らが拒否することも知りながらもキリストを送りつまずかせたということだと考えられます。であればですが、神はいい人をもっと良い方向に行かせて、悪者はその状態をさらに悪化させているというようなことになります。つまり神は人をふるいにかけ、その立場をはっきりと二分させるということであります。7節から8節はキリストを主体求めない人についてでしたけれども、続く9節から10節ではもう一度ペテロが手紙を送ったキリスト者たちについていろいろと語っています。9節から10節を読みいたします。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに今は憐れみを受けています。9節は出エジプト記19章6節の言葉と深く関わっています。イスラエルがエジプトから出たばかりの頃のことです。その頃に与えられた使命は祭司の王国、聖なる国民となることでした。ただ結局のところイスラエルはこの使命を果たせずに終わりました。ところで新科訳2017が王である祭司と訳している部分ですが、これは祭司の王国と訳しておいた方が無難ではないかと思います。実は引用している出エジプト記の方では祭司の王国と訳されていて、そちらの方が妥当ではないかと思います。つまりこれは構成する者たちの全員が祭司である王国のことであり、全員が王でもあって祭司でもあると考える必然性はありません。すると9節から10節にかけて教えられているのは、聖であり祭司であり神を知るようになったという3つの霊的な事実によって手紙が宛てられた教会が一つの民を形成するようになったということです。まさしくクリスチャンになったと言ったらいいでしょうか。 ただそのように言われているからといって彼らは楽観できないその状態にありました。今後も神を求め続けなければどうなるのか分かりません。ですので神の期待している彼らの姿と彼らの理想的とは言えない現実との間には少なからず緊張関係があったといえます。使命を全うし神が期待する通りの民を形成するのか、そうではなく途中で離れていってしまうのか、教会次第だったというふうに言えます。同じく祭司の王国、聖なる国民とまで呼ばれて選び出されたイスラエルの民はその使命を全うすることができず神から離れていきました。新約の時代に生きるペテロの読者たちはどうなのか、本当にキリストに従っていくのかと問われていたと言えます。さて最後にまとめと適用に移りたいと思います。本日の箇所を振り返りますと、命じられていることは一つのことだけでした。それは2節にあった生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を下に求めなさいという命令です。この命令を守っていればその人にとってキリストは要石となりますが、守らないのであればキリストはその人にとってつまずきの石となります。すでに申し上げましたように、生まれたばかりの血のみ子のように下に求めるというのは、一節で言われた通りに、すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てた、そのような状態で御教えを求めることであります。つまり真剣に、そして自分の救いのことだけを考えて御教えに接する態度が必要とされてきます。そしてこれは推奨ではなく救いの前提条件だということも覚えておかなければなりません。この点について私自身も説教を準備していた時点では考えの甘さがありました。本日の説教題として 100% 純真かそれ以下かとさせていただきましたが、もともとは純真か偽善かという説教題を考えていました。ですが気づいたのです。ここで言われていることはそのような生ぬるいことではなく、はるかに厳しいことだったのです。一節をご覧になっていただければお分かりになるかと思いますが、偽善よりも純真さが勝っていればいいといった問題ではないのです。ペテロが言っているのは本当に悪意が微塵もないような状態でなければならないということです。すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨て、純真さというのを不純な思いがない状態と定義するのであれば、ここではある程度の純真さが求められているのではなく、不純な思いをすべて取り除いた 100% 純真な状態が求められているのです。つまり 100% 純真なのか、それ以下のあらゆる態度なのかということがここで問われているのであります。しかもです、 100% の純真さはゴールではなく救いに成長するためのスタートラインに過ぎないのです。2節の終わりに書いてある通り、そこから成長し救いを得るのであります。すると要石としてキリストを受け止める人は稀で、つまずきの石としてキリストに出会いつまずく人が多いということになってくるのではないでしょうか。この点についてですが、仲介書を読みますと、私の見たものすべてがこのつまずきの石でつまずいたのはキリストを信じない未信者で、要石としてキリストを受け止めたのがクリスチャン全般だというのです。ですが本当にそうなのでしょうか。100歩譲ってペテロがこの手紙を宛てていたキリスチャンたちは立派で、キリストを要石として受け止めていたのかもしれません。ですが現代に至るまでの教会も要石としてキリストを受け止めていると言えるのでしょうか。 本当に 100% の純真さで、純真さを備えているのでしょうか。そうではないのではないでしょうか。根拠として、まず旧約ではつまずきの石につまずいたのは異邦人ではなく神の民だったという単純な事実があります。ですので、旧約に倣って新約に当てはめるのであれば、御言葉に従わずにつまずくのはまずクリスチャンだと見るべきではないでしょうか。それに、要石としてキリストを受け止める人というのが純真に御教えを聞く人のことであれば、それが教会だと断定するのはあまりにも甘い見方なのではないかと思うのです。むしろ教会はイスラエルと同様に要石であるキリストを捨て、悪意や偽善に満ちた読み方で聖書を読んでいる可能性はないのでしょうか。つまり、つまずきの石にすでにつまずいている可能性はないでしょうか。結局、石を捨てることが殺人を犯すことや背信行為など派手なことだという前提があるからこそ誤解するのではないかと思うのです。本来、捨てるとは地味ですが不純な思いでキリストを求めた結果、自らに裁きをもたらすことなのです。しかも本人には神を求める思いが中途半端にあるからこそ神を捨てているということに気づけないのです。ですが、客観的にその人の人生を見れば、実質的に捨てているということ、キリストがアクセサリー程度の扱いにされているということは明らかなのです。それは教会生活にも現れます。真剣に御言葉に接し、そこから救いを得ようという態度がないからです。御言葉から学べるかどうかに命がかかっているという自覚がないのです。ですので、今日の箇所の命令、生まれたばかりの血のびごのように純粋な霊の父を慕い求めなさいは、現代の頑なな教会に自らの姿勢を問い直すように迫っているというふうに言えます。私たちはキリストを必死に慕い求めているのか、それとも捨てているのかと問われているのです。でも、神の憐れみがあるという希望もまだ残っていると付け足しておくべきでしょう。自分が救いへと成長していくためだけに必死に御言葉から学ぼうとしている人は一目瞭然です。本気で頑張っている受験生とそうでない子を親が見分けることができるように見ればわかるのです。当然、神の目を欺くこともできません。神は私たちすべてをご覧になっています。ですので、私たちは神の審判が迫っている中、ますます神を恐れ、自分の心にある不純な思い、つまり心にあるあらゆる悪意や偽りや偽善や妬みを捨てて、真剣に御言葉を慕い求めなければなりません。それで何とか悪意の全くないような状態に心を持っていき、救いにたどり着くものでありたい、そう思わされる次第であります。お祈りいたします。すべての人を裁く父なる神様、本日あなたが私たちに 100% 純真な思いであなたを慕い求めることを要求しているということを学びました。これは至って当然のこととして受け止めます。ですが、気づいたらあらゆる自己中心的な思いで心は満ちていき、すぐに不純になってしまうことも覚えます。どうぞまずあなたが見ているように自らの心を見ることができますように、そして純粋な思いであなたの御言葉を聞き入れ、救いに必要な知恵を蓄積していく、そのような人生を生きることができますよう助けを置いてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。 それでは応答として賛美歌187番をもって主を賛美しましょう。ご無理でない方はご起立ください。
主よ命の言葉を与えたまえ、また身に我は求む致すが、主よ御霊を見たてよ、涙やにて見かけを分けたまにし、
お座りください。では2026年のテーマソングを賛美しましょう。お立ちください。はい、祝祷いたします。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。はい、以上をもちまして礼拝を終わります。